祈ります。主イエスをよみがえらせ、死に打ち勝ちたもうた生ける誠の神様、復活後第一日曜日、古来今生まれたばかりのようにと名付けられたこの主日に、私たちはこの礼拝に集っています。どうか私たちを今生まれたばかりの緑子のように、霊の誠の父である御言葉を慕い求めるものとさせてください。イースターに洗礼を受けた姉妹をはじめとして、教会に連なるすべての兄弟姉妹に、あなたの恵みを今日新たにお与えください。特に健康を損ねていらっしゃる方々があり、またご高齢のため、あるいは事情で礼拝に出席できない友がありますが、この人々をあなたがその場にあってお守りくださいますように祈ります。旅にある友には旅路の平安を与え、災いから守ってくださいますように。先週は教会学校の愛する子どもたちとあなたの家族としてイースターの喜びを共にすることができました。このことを深く感謝いたします。どうかいつまでもこれらの子どもたちの心と体をお守りくださいますように。また一人でも多くの地域の子どもたちがこの教会学校であなたから与えられる喜びに新しく預かることができますように祈ります。そしてそのご家族、この町に住むすべての市民の方々をもあなたが守り恵んでくださいますようにお願い申し上げます。神様、私たちは私たちの国のために祈ります。失業者の数がかつてないほど増えていると聞きます。どうかこれらの人々が希望を失うことがありませんように、あなたが守り導いてください。どうかこの国がこれら弱い立場にある人々、障害を負う方々や希流の外国人を含めて、弱い立場にある人々への配慮を大切にし、何よりもこの社会における公平と正義を重んずる国となることができますようにお導きください。そのために責任ある地位にある人々に誠の知恵と実行力と謙遜さをお与えくださるように心から祈ります。そしてアジアの一角にあって謙虚に真実に平和を追い求める国となることができますように、私たちの祈りをお聞きください。世界の平和のために祈ります。10年前に冷たい戦争は終わりましたのに、今になってまたもや核軍備の保持とその先制使用をめぐって大国間に愚かな緊張があると報じられています。このようなことはあなたの御心ではありません。神様、どうかこのような高ぶりと愚かさをやめさせてください。ことにいわゆるキリスト教国といわれる国々が他に先んじて主イエスの教えに立ち返ることができますように祈ります。 平和の主よ、この問題に満ちた私たちの世界の中においでください。この礼拝をあなたご自身が終わりまで親しくお導きくださり、私たち一同に新たな希望と喜びをお与えくださるように祈ります。これらの祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。復活祭のすぐ後の日曜日でありまして、先週に続いてこのルカによる福音書の24章についてお話をしたいと思います。弟子たちが集まってイエスが十字架上で殺されてしまったことや、3日目の朝に墓が空っぽになっていたことや、あの二人の弟子たちがエマオに向かう途中で経験した不思議なことなどについて話し合っていました。で、この話していたという36節の言葉は短い言葉ですけれども、私はその言葉の中に集まっていた弟子たちの困惑といいましょうか、それを感じ取ることができると思います。まだどう受け止めていいのかわからないところがある、そして困惑している、そういう状況だと思います。で、そういう状態の中で集まっておりますと、突然その真ん中に復活したイエスが現れました。で、おそらく私たちはその時の弟子たちとは少し違った意味でまず心に疑いを起こすだろうと思います。で、38節に心に疑いを起こすっていう言葉が出てきますけれども、弟子たちとは多少違った意味で私たちもそういうことを感じると思います。で、弟子たちの場合はびっくりしまして、恐れをののいて亡霊を見ているのだと思ったとここに書いてありますが、で、私たちはその現場にいたわけではありませんから、もう少し単純にこの聖書のテキストを読んで、これは一体どういうことなのか、そんなことがあるもんだろうか、そんな疑問を感じるといったところでしょうか。で、多くの人がこういう箇所を読んで、そういう疑問を感じるだろうと思います。で、死んだ人が幽霊になって現れるという話はよく聞きますね。日本でも随分たくさんあります。で、西洋にもあります。昔も今もそれはあります。シェイクスピアの有名なハムレットの中にも、ハムレットのお父さんが亡霊になって現れる場面があります。で、その類だろうかというふうに考える方々もいるかもしれませんが、で、ここで現れたイエスははっきりと私は亡霊ではないと否定しまして、で、その証拠のようにして手と足をお見せになった、40節で、さらに焼いた魚を彼らの前で食べられたとあります。で、これを私たちはどういうふうに理解したらいいでしょうか。仮にこういう現象があったとして、それを私たちが現代に生きる人間として、歴史学的にとか、あるいは心理学的にとか、そういう形で解明しようと思っても多分それは無理でしょう。で、そもそもこの話は起こった出来事を単純に記録したとか、そういう性質のものではないからです。このルカ福音書の記事は他の福音書全体についてもそういうことが言えると思いますけれども、起こった事実の単純な記録というものではありません。あるいは起こった事実をそのままに報告しているということでもありません。 イエスの死後50年ぐらい経ってからルカはこの記事を書いていますが、でその間にさまざまな伝承や解釈が伝えられて、そして彼はそれを取り入れています。でしかも周りにある新しい状況に対応するという意図を持ってこの福音書を書いています。ですからこの福音書のに書かれてあることにはもうすでに二重三重にフィルターがかかっていると言わなければなりません。単純に事実を報告したそういう記録であるということではないのです。そのことをまず私たちは考えておく必要があります。私たちにできることは何かと言いますと、ルカがこういう記事を書くに至ったその背後にあるいくつかの流れ、それをなるだけ正確に知って、でそこからこの物語が持っている意味を探り出すと、そういうことでしょう。で私は今日はこの方向でいくつかのことを申し上げたいと思っています。でまず、大変注目させられることですけれども、44節にイエスはこう言われています。私についてモーセの律法と預言者の書と詩編に書いてある事柄は必ずすべて実現する。でこのモーセの律法と預言者の書と詩編でこう3つ並べて書いてありますけれども、これは要するに旧約聖書のことでありまして、当時のユダヤ人が聖書として重んじていた、読んでいた、その旧約聖書のことです。でそこに書いてある事柄は必ず全て実現するとイエスはここで言います。でまずこの点に私は注意したいと思います。つまりルカという人はここで、旧約聖書の伝統に立って考えている。でそういう前提なしに彼個人の自由な思いつきに基づいて福音書を書いたというわけではないんです。彼が書いた一つ一つの言葉、一つ一つの思想の背後には旧約聖書以来の長い伝統が生きている。そのことを無視して私たちは福音書を理解することはできないでしょう。で今日の話は復活したイエスが現れたという物語ですけれども、でこのことも同様であります。で私は旧約聖書の伝統ということを言いましたから、旧約聖書の中にちょっと似たような形で神様が現れる、顕現するという話がある、それを一つ取り上げて先ほど読みました。それが出エジプト記3章1節以下です。で旧約聖書の中ではいろんな形で神様が現れています。特に大事な人物の前に現れて、そして使命を与えたりなんかするわけですけれども、そういう顕現物語というのが旧約聖書の中にはいくつもあります。サムエルの話なんかも思い出される方もあると思います。でさっき読みました出エジプト記の3章は、その代表的な一つでして、でそこでは神が燃えているのに燃え尽きない芝、そういう不思議な形でモーセに現れました。他にもこういった顕現物語はあるわけですけれども、それらに共通する特徴があります。それは現れた神がそれを見た人間にご自身を認識させる、私がどういう神であるかということをその権限に接した人間に示す、そしてその人に、 民族全体に関わる使命を与える、こういうことです。この点は共通しています。でモーセの場合はどうだったかと言いますと、神はご自身を示すわけですけれども、ご自分がいかなる神であるかということをまずモーセに知らせます。でいろいろなことをさっきの出エジプト記の話から私たちは考えることができますが、一番大事なことは終わりの方に書いてある私はあるという神の名前ですね。私はある、昔の文語訳の聖書ではありてあるものという言葉が使われていました。でどういうことなのかよくわからない、しかし私はあるというものだと、今の聖書ではそうなっています。ユダヤ教の哲学者にマルチン・ブーバーという大変優れた人が、思想家がいましたが、でその人によりますと、この私はあるという神の名前の意味は次のようなものであります。どのような困難な事態の中にあっても、詩人が死の影の谷と呼んだような、望みが全くなくなって行き詰まってしまったような、そういう状態の中にあっても、そこでは神様なんかいないんじゃないか、日本人は昔神も仏もあるものかって言いましたけれど、神様なんかこの世にいないんじゃないかと思えて仕方がないくらいに困った、そういう苦しい状況の中にあっても、神が私はそこにいるっていうふうにおっしゃるというのです。私はあるという名前にはそういう意味があるとブーバーは言います。神は不在なのではない、どんなに私たちが絶望的な状況の中にあって神様なんかないんじゃないかと思うような時でも、神はそこにいらっしゃる、神はある、私はある、神は生きている、どのような困難の中でもここに私はいると神様はおっしゃるというのです。それが私はあるという名前の意味だというのですが、私は心からアーメンと唱えてその解釈を受け入れたいと思います。旧約聖書で現れる神はそういう神です。そして私たちの神はそういう神です。でこの神認識に続いてモーセに与えられた使命というのは、先ほど読んだ通りでありまして、エジプトで抑圧されている奴隷として苦しめられているイスラエル民族を解放することでした。このこと、この使命は、今申しました神認識、どんな時にも私はそこにいるという名前を持った神、そういう実体を持った神、その神認識と本質的には同じ内容です。エジプト、そこで奴隷として苦しめられている、本当に苦しい、その苦しみの叫びが神の耳に届く、そしてそこへモーセがその人々を解放するという使命を与えられて使わされるという話なんです。ですから同じことなんですね。命、それは耐えてはならない、抑圧と絶望と死から解放されなければならない。命が新たに与えられなければならない、そういう使命を持ってモーセは神から、私はどんな時にもあなた方と共にあるとおっしゃる、そういう神から使命を与えられてエジプトに向かうのです。でそれが出エジプト記に出てくる、3章に出てくる 神の権限の物語です。でルカは復活者イエスの権限の物語を同じ特徴を備えたものとして書いています。でまずイエスはこの権限によって弟子たちにご自分を認識させました。36節に弟子たちの真ん中に立ったという言葉がありますが、真ん中に立ったというのは生前のイエスが常に弟子たちの真ん中にいて苦労を共にしていたように、これからも共にいるということでしょう。手と足を見せたと40節にそう書いてありますけれども、でこれは明らかに十字架につけられた時の釘の傷跡です。両手と両足に太い釘が貫通した傷がある。それをイエスは見せた。あなた方を愛するために苦しんで、そして命を捧げた私が、この後も変わることなくあなた方と共にいる。手と足を見せたというのはそういうことではないでしょうか。だからその後で何か食べ物があるかと、これは41節ですが、イエスの方から食べ物を要求したということが書いてあります。ちょっとユーモラスですね。復活したイエスが何か食べ物があるか、別に食いしん坊で言ってるんじゃない。でこの食べ物というのは福音書の中では常に一つの意味を持っていました。生前のイエスはしばしば弟子たちと一緒に食事をなさいました。先週私たちは子供も大人も一緒になってホットドッグを頬張って楽しみましたけれども、一緒に食事をするっていうことには本当に深い意味があります。福音書の中では一緒に食事をするということは神の国の祝福の先取りだというふうに考えられています。で生前のイエスはしばしば人々と神の国の祝福を先取りするような形で食事をなさった。でそのようにして神の国の祝福を思い出させる、何か食べ物があるかっていうのはそういうことだろうと思います。でガリラヤで、あるいはエルサレムで、44節にはまだあなた方と一緒にいた頃って書いてありますが、まだあなた方と一緒にいた頃弟子たちと一緒に生きて、一緒に神の国の祝福に預かって惜しみなく愛を注いだイエス、彼らのために命を捨てたイエス、この愛と真実は続いています。イエスの死によって途切れはしませんでした。それは続いています。今日の話はその継続性を明らかにしています。あるドイツの神学者が復活ということをどういうふうに私たちが理解したらいいのかということについて大変重要な論文を書きまして、その中にイエスの事柄が継続していることだとそう申しました。私は本当にそう思います。イエスの愛、彼の真実、すべての人を本当に生かす命のメッセージ、でそういうものは十字架の死をもって終わった、途切れたということではないのです。そうじゃなくて今も続いている。イエスの事柄は継続している。で権限物語というのは、今日の権限物語はこの継続、イエスの事柄が継続しているということを確認しているのではないでしょうか。39節にある言葉、まさしく私だという、あの言葉、 それもそういう意味を持っています。こういう意味を込めて、今私が話してきた全ての意味を込めて復活したイエスは、あなた方に平和があるようにと言われたのです。ただ安心しろとかビクビクするなとか、そういう意味ではありません。もっと深い、あなた方に平和があるように、私のあなた方に注いだ愛、真実、そしてそこに現れているあの神の真実、どんな時にも私はある、そこにいると言われる神、その神の真実はイエスの十字架の死をもって終わったということはない。それで途切れはしなかった。それは続いている。今も後も続いている。イエスの復活というのはそういうことです。そういう意味で平和があるように、深い深い平和が私たちに与えられる、そのことをイエスは願っておられたのでしょう。で、このようにしてイエスは弟子たちの前に現れたわけですけれども、この復活者イエスが弟子たちに使命を与えています。それも今日の箴言物語の一つの大きな特徴です。使命を与える、それは47節ですが、罪の許しを得させる悔い改め、それを述べ伝えることでした。それが弟子たちに与えられた使命でした。で、罪の許しというのは、その言葉通りに受け取っていただいて結構なんですけれども、聖書の中では罪というのは死をもたらすものだと、そういう理解があります。罪によって死がこの世界に入ってくるという、そういう言葉もある通り、罪と死というのは本当に深く結びついています。人類が罪を犯して追放された、楽園を追放された。で、その後に最初に出てくる物語はカインがアベルを殺すという話です。そのカインの印が人類の上にある。罪を犯した人類は絶えず殺す、そういうことをやっています。で、殺すための武器を作ることを不思議とも何とも思わない。そういうふうにして人類、罪を犯した人類というものは死と結びついています。罪というのは死を生み出す。で、罪の許しというのは死を克服することです。死の力から解放されるというメッセージです。罪が許された、イエスはいろんな人々にあなたの罪は許されたと言われました。福音書の中の非常に大きな言葉の一つです。あなたの罪は許された、死の力から解放されたのだという意味にとってよろしいんじゃないでしょうか。死の力から解放される、あなた方は死の力から解放された、死は克服された。復活そのものもそういう意味を持っていますが、そのようにして死に打ち勝った復活者イエスは弟子たちに、そして時代を超えて私たちの教会にもでありますけれども、その罪の許しの宣教を委ねられました。私たちのこの教会は、人間が主イエスのゆえに死の力から解放されているということをたゆみなく述べ伝えなければなりません。そして人々に死の力の支配のもとにあるという絶望から救われているということを伝えなければなりません。命のメッセージを私たちは伝えなければなりません。で、そのことは具体的に 一つの形を持ちます。アルバート・シュバイツァーが生命の畏敬という本を書いて、その中で善とは何かという定義をしています。善とは何か、命を保護しそれを促進することである。悪とは何か、命を阻害しそれを破壊することである。でその場合は生きとし生けるものの命です。で私は本当にそれは正しいと思います。で私たちの教会には罪の許しの宣教、死の力からの解放の宣教が委ねられているということを今申しましたけれども、具体的に申しますと、平和の問題、この地上に人と人とが殺し合う、そういう戦争が病んで剣が鎌や隙に打ち替えられて、人々がもはや戦うことを学ばないとイザヤが予言したような、ああいう平和が来るように言葉と行いと祈りを持って、私たちの教会がそのことに参加していくということを意味しています。さらに環境が破壊されて生きとし生けるものの命が今危機に瀕している、この時代の中で本当にこの私たちの神様から与えられた地球環境、これを命を生かす環境として変えていく、そういうことのために具体的に力を尽くしていくということを意味しています。命の宣教っていうのはそこまで私たちを考えさせるんじゃないでしょうか。罪の許しを得させる悔い改めを述べ伝える、それが私たちの使命です。祈ります。神様、復活された主イエスが弟子たちに現れて、あなたがどんな時にも共にいて生かしてくださるということを、そして命の宣教という新しい課題をお与えくださったことを心から感謝します。どうか私たちの教会が、そして私たち一人一人がこの与えられた使命に忠実に生きていくことができますようにお願いいたします。一人一人をどうぞそのようにお強めください。一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌327番。